The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロです。
はい、前回まではですね、ジョーボーンというですね、思い入れがかなり強いブランドだったので回数も多く話してしまいましたけれども、
はい、
多分輸入ブランドのストーリー、ブランドストーリーのリアルとしては今回が最後のシリーズになります。でも個人的には個人のつながりも含めたり、あとこの会社としてというか、会社というよりは創業者の人間としてのところで尊敬できるというか、すごいなっていうふうに思ったので言うと、海外ブランドでは一番の会社を紹介したいと思います。
今からですね。
はい、ブランドとしてはモーフィーというですねブランドと、その後クアーキーというですねブランドになるんですけれども、この2つ紹介したいと思います。
はい。
でモーフィーというと、このポッドキャストを聞いてくれている人は割とそのアップルの関連の製品とか持ってたりとか多いと思うんですけれども、現在このモーフィーというブランドが日本でも普通に販売されてます。
はい。
でトリニティではない会社が輸入代理店としてやっていますし、今アップルストアでもずっと長いことを取り扱いをされているブランドです。ただ初期の頃はですね、このモーフィーというのはトリニティが取り扱いをしていたブランドになります。
うん。
このモーフィーというですねブランド、これアメリカの会社なんですけれども、一番最初は iPod のアクセサリーを作っていた会社です。
うんうん。
まあ、僕は毎年サンフランシスコで開催されていたマックワールドというアップル関連の展示会があって、そこに毎年行ってたところで見つけたブランドになります。その時には彼らも3メーター3メーターぐらいのブースで、
うん、
ブースに立ったの3人ぐらいで、
はい、
ですごい若い3人だったんだよね。実際この創業者のベン・カウフマンというですね、彼がその一人なんですけれども、残りの2人も友達みたいな感じで、みんな18歳、
お
若みたいな感じで、ブースそういうので出している会社って割とおっちゃんが多いんですけれども、
そうですよね。
僕もねその頃は31歳2歳ぐらいだったけれども、異様に若くてめちゃくちゃフレンドリーにこう話しかけてくるっていうので、製品はね1個か2個しかなかったんですけれども、
うん、
まあ面白いなというふうに思っていろいろ話をして、そのやる気というか、最初は製品はまあ正直そこまですごいなってっていうほどでもなかったんですけれども、やる気と若さがすごいなというところで取り扱いしてみようかなっていうふうに思ったんですね。
18歳って高校生ですよね。
ああ、そうそうそう、
高校生でもう自分で会社をやっていたと。
そう。
へえ。
なんかこう後々ね聞くと、まあ本当に高校在学中にこのモーフィーという会社を創業したらしくって、自分のね愛犬の名前なんですよ、
うん、
このモリーっ ていうのとソフィーっていうのがあって、それを合体させてモフィーっていう風な名前にしているんですね。
そこは高校生っぽいですね。
なのかな。いいと思うよ。やっぱりこういうのユニークな名前の方が覚えてもらったりしやすいので、こういう造語みたいなところはすごくいいと思います。モフィーと言ったらここだよねってなるんでね、いわゆる一般のなんか名前よりはね。
最近日本でも大学生で創業するような学生創業っていうのは聞くようになってきましたけども、2005年に高校生で創業するってなかなか聞かないですよね。
そう、ただね、大体僕が知る限りはだけれども、高校生大学生で創業してっていう人のほとんどはソフトウェアだよ。
ああ、なるほど。
サービス、
はいはいはい。
だからやっぱ元手があまりいらない、
うん、
コンピューターと自分の知識と腕があれば創業できるから。だけどモフィーの場合には彼が親に一回借金をして、でなんか親が家を担保に入れて、でそれでお金を用意して中国で製品を作ったみたいなところから始まってるんだよね。
両親もすごいですよね。娘子のことを信じてるって言っても家担保するまでって相当すごいですよね。
ねえ、家担保ってすごいよね。でまあなんかその後はその外部調達して、まあ日本円で1億5000万ぐらいとかぐらいをなんか資金調達して本格的にやり始めたみたいなところなんですよね。
それはいつ頃のことなんですか、1億5000万調達っていうのは。
これは結構割と最初の頃ですね。製品を最初2つぐらい、最初1個作るのに親をこう説得して、さっきの家を担保に入れてお金作ってやって、でこの MacR に出る時に2個目の製品を出してきたっていう時に資金調達したみたいですね。
あ、
最初にすごく有名になったのはバッテリーケースなんですよ。
へ、
日本でジュースパックっていうねやつなんですけど、でもこれは実は僕らトリニティが辞めてからの製品なんですよ。
ほいほいほい。
でその前まではケース関係、 iPod から始まって iPhone のケースみたいなところをやり始めていたんですね。でまあ彼らがやっぱ面白いのは、いろんなアイディアをどんどん形にしていく。なんかちょっとこの間そういう話してたなと思ったら、もう数週間後にサンプル送るねみたいな感じで送ってくるみたいなスピード感がすごくあったんですね、
うん。
日本では正直そのケース作ってる上では劇的にすごく売れたみたいなのはあんまりはないんですけれども、まあ普通とは違う面白いあのものをやってましたというところがあって、で一つ転機になったところが、先ほども言ったこの MacR のっていう展示会で、だんだんアメリカではすごい知名度もついてきて、モフィーというですねブランドとして、でその時に比較的ね大きいブース、どれぐらいかな、まあ、さっきあの初回は3メーター3メーターって言ったと思うんですけれども、多分ね15メーターぐらいのブース、結構大きいやつを出して。
あ、結構でかいですね。
でそこで何が面白いかっていうと、みんなの欲しい iPhone ケースってどんなものですかみたいなのをブースに来た人たちに書いてもらって、投票箱みたいなところに入れてもらうんですよ。
ほいほいほいほい。
で入れてもらったものを、展示会ってだいたい3日やるんだけれども、3日目にはそれを形にして見せる。デジタル上だけどね、っていう風にしていくつかの製品を出したんだよね。で最終的に製品化もしたりしたんだよね。
へえ、すごいスピード感ですね。
そうなんだよね。ベンがもともとすごいアイディアマンだったんだけれども、みんなのアイディアを形にするのは面白いし、自分たちが思っても見ないような心に面白いアイディアがあるっていうことを彼はここで 思い始めてた上で、この展示会でたくさんの人がいろんなアイデアを出してくれて、それを形にしてアメリカでは結構売れたんですよ。
うーん、
iPod シャッフルっていうオーディオプレイヤーが昔あったんですね。
はい、
初期の頃はね、白い縦長のやつだったんですけど、後半になってコントローラーみたいな形のクリップ型のものの中にオーディオプレイヤーが入ってるっていうバージョンがアップルから出てるのがあったんですけど、それのケースがシャッフルをパチンと外すとビールの栓抜きになるっていうアイディアがあって、
パーティー感があるやつですね。
まあアメリカ人っぽい感じなんだけれども、それは結構売れましたね。
はいはいはい。
というような感じで、ここで彼はすごく自分たちが自分たちの開発チームの中だけでアイディアを出して考えて作るよりも、みんなのアイディアを形にしてあげられる方が面白いんじゃないかというふうに思ったらしくて、
うん、
そこでまあすごいのは、このモーフィーという会社を売却してしまうんですね。
そう思った瞬間にですか？
まあ、瞬間かは分かんないですけれども、まあ本当にね、いつからそう思って、いつから交渉して、いつから売ったかは分かんないんですけれども、香港をベースにした会社に売却しちゃうんですよ。
ああ、何がすごいって、若い頃にこれだけ行動力ある人って自分の考えに自信があるからこれだけ行動できるとは思うんですけど、そういう人ってもうなんか自分の考えがすごいって思いがちじゃないですか。
そうだね、確かに。
それを思えるぐらいの人じゃないとこれだけ行動力出ないと思うんですけど。
そうだよね、確かに。
でバイアウトしたと。
そうです。
どれぐらいの値段で、
いくらなのかはちょっとよくわかんないですまあいずれにせよね、まあ、彼自身も結構その注目を浴びて、その若くて起業して、で特にアメリカではかなり売れてきたところで急に売却しちゃったんで、まあかなり話題にはなったんですよね。トリニティはこのモーフィーの日本における総代理店としてやってたんだけれども、まあ、僕としてはこのベンと一緒に仕事をする、彼のアイディアとかスピード感とか本当に面白いやつだったので、売却してしまったんでいろんな人たちが変わっちゃうんですよね。で、もともとはそのベンと直接本当に日々いろんなやり取りをしながらやってたんだけれども、いなくなってしまって、その後に、ね、出てきた製品もザ・アメリカみたいな感じの製品で、
うん、
これ日本って厳しいなっていうのがあったので、ちょっとこれまでねブランドストーリーのリアルを聞いてくれた方々だと分かってもらうけれども、やっぱり僕は人、
うん、
その製品ももちろん重要なんだけれども、誰とビジネスするかっていうのは結構重要だと思っていて、まあ、その人とのつながりがなくなった時点で、うん、あんまりこうやる気が起きないというか、かつ出てきた製品が微妙っていう感じだったので、やめようかなっていう話になったんですね。
なるほど。
たださっき言ったように、その後バッテリーケース、実はこれ最初はベンが設計したりしたらしいんですよ。
はい、
iPhone がバッテリーがまだ持たないみたいなのもあって、バッテリーをこう持たせようみたいなので、ケース一体型のバッテリーっていうのを出したんですよね。これ結構なんか特許もいろいろ持ってて、同じ形のって今ほぼないのは彼らが特許持ってるからなんですよね。で僕らが代理店を辞めて他の代理店になってから、このバッテリーパックが発売されたんですよ。でめちゃくちゃ売れたんですよさっき言ったように、モーフィーといえばこれですっていうのが、そのジュースパックっていうバッテリーパックなんですよ。なんでビジネス上はものすごい大きな魚を逃がしました
誰とやるかっていう信念を貫いたがゆえに逃してしまったんですね。
そう、下調べしたやつで言うと2016年には売上2億ドルって書いてあるからね。
すご、
かなりでかいね。でモーフィーをベンは後に本当にやりたかった、本当にやりたかったというかやりたくなったことをやり始めたというのがこのクアーキーというですねブランドになります。クアーキーってちょっとね日本人だとなかなかこう聞いたこともない単語だしっていうのがあるんですけれども、もともとモフィーでやりたかったことをメインのブランドにしようということで、誰もが発明家になれる。キャッチコピーはね、発明をもっと簡単にみたいなキャッチコピーだった気がするけれども、
うんうん、
スマートフォンとか iPod に限らずあらゆることに対してアイディアをみんなから集めてそれを形にしてあげようっていう会社なんですよね。
へ
ー、まさにマックワールドでやっていたことを大きく広げてそれをやる会社っていう風な形にしたんですよね。
はいはい、
クアーキー自身がアイディアを出して作る製品っていうのはないんですよ、
うん、
ウェブ上に今でいうソーシャルネットワークみたいな感じのコミュニティがあって、でそこでその製品アイディアを出すんですよね。そうするとそのコミュニティの中で投票が行われるんですね。で投票が行われてその上位のものに対してクアーキーがちゃんとしたプロダクトデザイナーがいて、でその人が最終的にまずはこう見た目とか構造とかそういったものを設計してくれるんですね。でそれを見た上でそのまたユーザーのコミュニティに測って、でそうするとそこでまた意見だったり投票だったりが行われて、でそこの中の上位が、まあ、今でいうクラファンみたいな感じで、コミュニティの中でこういう形でこういう仕様でこういう風に製品ができます、結果いくらになります、これ買う人みたいな感じでクラファンみたいなのをやるんですよ、
うん、
その中でその買う人の数字と、まあその金額で初期の投資金型が必要だったり、まあいろんなコストを賄える場合はそれをそのまんま製品化すると
へ
いうのが基本的な機能なんですね。
めっちゃ面白いじゃないですか。
そうなんですよ。これのすごくいいなって僕が思ったところは、いろんな人が生活をしている上で自分がこうだったらいいなとかこういう製品欲しいなって思ったことって、まあ、割と誰しもあんのかなと思っていて、でもそれを実現できる人って相当限られるわけですよね。要はその自分がデザインやってますとかプロダクトなんか作ってる会社にいますとか、まあね本当に起業するまで行けばいいけれども、普通の人が普通に生きてる上でイヤホン使いにくいな、こうだったらいいのになみたいなのがあったとしても、それをじゃあやろうってなる人っていないじゃないですか基本は、
うん、
だけれどもそういったそのアイデアさえ良ければ、それをじゃあ構造はどう、見た目はどう、素材はどう、こういう風にしたらよりこうみたいなのとか、まあ最終的には中国のどこでどういう風に作ってパッケージとこういう風にやってどういうところに売るみたいなところまでをクアーキー側が担ってあげると。
お
ー、だからみんなが不満に思ってることだったりを改善したり、新しいアイディアさえあればそれを形にできますっていうのはすごく面白いと僕は思いました。さらに面白いというか、これのいいところはコミュニティの中で貢献度っていう指標があって、貢献度を高めていく製品が発売された後にある一 定の売上を超えていく、金額だったかちょっと何だったか忘れましたけれども、ある一定の収益を超えると、その収益を貢献度に応じて分配するんですよ。
面白い。プロジェクト単位でやるんですね。
そう、当然アイデアをね、最初に出した人は貢献度一番高くなるんですよ、あの割り当てとしては。ただそれだけじゃなくて、例えばプロダクトの名前を決めるみたいな時も、いろんなアイデア出しがあって投票があって決まるんだけれども、それのアイデアを出した人が名前つけない場合もいっぱいあるわけ。要はこういう製品が欲しいっていうだけで、その名前とかその色とかそういうのは別に自分が決めるわけじゃない場合もあるんですね、
うん、
もちろんアイデアを最初に出した人が一番貢献度高いんだけれども、いい名前をつけた人とかね、なんかそのいろんなこう製品を作っていく上でいろんな形でみんなが関わるんですよ。
なるほど。
その関わりが、まあ、パーセンテージがもう 0.5% とかもあるんだけれども、なんせその最終的にリターンが出た時の割合を還元できるような仕組みになってるんですよ。
めちゃくちゃ面白いですね。
そう、アイディアだけを搾取するわけじゃないんですよ。他の人たちがいいアイディア出したのを自分たちが作って、で自分たちの利益にしようってわけではないんですよ、
うん、
まあもちろん利益にしてそれを企業の継続するためのね部分としてはもちろん必要なんだけれども、ちゃんとアイディアを出した人だけじゃなく関わったコミュニティの人たちに還元するっていう循環型の仕組みにしてたんですね、
はい、
これは本当すごい面白いなと、
うん、
これをねやっぱ思いついて形にして実際製品がボンボン出てくるわけですよ。これは本当ベンやっぱすごいなと。
天才ですね。
うん、
近い感じでいくとキングコングの西野さんとか、なんかオンラインサロンでそういったことをされてますよね。
ああそうなんだ。
こういうのやりたいっていうのが出てきたら、このオンラインサロン内で稼いだお金でそれ実現していこうみたいなことはされてますよね。それがもっとなんかこうパブリックにこう大規模にやってるって感じですかね。
でもまあちょっと僕がねその詳しくは知らないけど、おそらくだけどワーキーのがもっと前からやってる話だよね、時系列で言えば。
うん、そうですね。
うん、オンラインサロンってここね10年以内の話っしょ、
うん、
だからまあ実際はクワキーはもっと前にやってるんでね。
うん、そうですよね。
っていうことでこの仕組みがすごいなというところで、モフィーを彼が売っちゃってクワキー創業するってなって、最初はねやっぱ若干苦労してたんだよね、その製品ができるまでのところはね。
うん、
アイデアを集めてとか、あと結構ね本人の苦労話としては、誰でもいいよってアイデア出してもらうとゴミがいっぱい集まっちゃうと。
はいはい。
なんで最終的にはやっぱりリターンもちゃんと返す分、アイデア投稿するのにちょっとだけ、いくらだっけ、10ドルだからかなんかかけるようにしたんだね。
うん、
でそうするとただだったらもうどんどんどんどん書いちゃうんだけれども、10ドルかかるってなるとちゃんと本当にこういうの欲しいみたいな人が書いてくるので、多少そこでふるいにかかったりっていうのがあったりとか、まあいろいろね立ち上げには苦労したみたいなんだけれども、最終的にまあいろんな製品が出てくるようになったあたりで、僕としてはまずはこのクワーキーのそのできた製品はいろんなストーリーがあったり面白さがあったりするので、日本で販売したいという話をベンとして、
うん、
僕としては最終的にはこのクワーキーっていう仕組み自体をその日本でやりたいと、でそれを僕含めてトリニティで運営をしていきたいという話でベンと話をして、
うん、
まずはねそのできたものでちゃんとこうブランド力をつけながら最終的にはやろうよという形で、日本でクワーキーをまずは販売しようと、仕組みじゃなくてねっていうことでクワーキーの代理店を始めたんですね。
へえ。
というところで、本当にこのアイディアというところとちゃんと循環させる仕組みっていうところはやっぱり画期的だったかなと思いますね。このベンという人が、ね、出会った時18歳で、そっからこんな形でいろんなことを思いついてすぐ形にしてくるっていうのはすごいなというふうに思いますね。
今ちょっと僕の頭によぎってるのが、こんだけ面白い仕組みがなんでまだ日本にないのっていうのがちょっと思ってるんですけども。
そうなんですよ、
めちゃめちゃ興味しかないんですけど。
はい、やはりですね、話の始まりがあって盛り上がるところがあれば、最終的にいろんなことが起きた上で、ジョーボーンと同じようにですね、このクアキーも最終的にはビジネスとして行き詰まってしまって、会社はなくなります。これはもう次回、来週ですね。
次回、
まあ、もうちょっとね、出てきた製品少しだけ紹介させてもらったりしながら、まあ、やっぱりね、課題はいろいろありました。でそこを構造的に解決できなかったところもあるのと、再びなんですけれども、結構なまたベンチャー投資が、
あーこっちもか、
はい、入ってきて、それによってやっぱり走り続けなきゃいけない、右肩上がりにしなきゃいけないみたいなことが出てきてしまうことがあってというところで、やはり最終的には行き詰まってしまうっていうストーリーをですね、次回お話しさせていただければと思います。
了解しました。
というわけで、また引き続き来週もよろしくお願いします。
お願いします。
リアル系企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなど、そちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。